昨日の朝リカバリートークとして収録をして、まあ、予約を配信をしましたよね。で、終わりだけの挨拶で次の日の一粒万倍日チェックしていなくって、まあ、わからないっていう話したじゃないですか。で、その予約配信した後にね、改めて見たらなんと次の日、要は昨日も一粒万倍日だったんですよね。いつもその一粒万倍日が書いてあるカレンダーでこう見ていたんですけれども、4月末のその一粒万倍日を迎えた時に、次の一粒万倍日はって言ってみた時にね、そのまあ土曜日ってこうマンスリーカレンダーの中の一番右端に一般的にはあるんですよね。でそこに目が行っていたので、10日が一粒万倍日というのは、理解していたんですが、その要は翌週下の段に下がった左脇にある日曜日の一粒万倍日をこう認識していなかったので、まさか10、11と、一粒万倍日が続くっていうふうにこう思っていなくってオンエアが始まる時に、あー今日も一粒万倍日だったのか、じゃあ話し方が違ったなぁなんて反省をしたんですけど、まあちょっと昨日帰ってからも収録は難しいかなと思っていたので、帰りがねちょっと遅かったので、もう結局もういいやいいやって、ごめんなさい、リカバリートーク第2弾をやっちゃおうと思って、なんかね、昨日が結局リカバリートークがリカバリートークじゃないみたいな見え方をしているのがなんかムズムズするなと思って、リカバリートーク2を収録して今日オンエアすることにしました。ビアメニアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアドランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。これまで大阪に引っ越してきて食べた中ではかなり好みの方向に近いかなと思う角食パンを、やっと見つけました。前回もね、大阪ではなかなかこう好みのパン屋さんに出会えてなくて、パンジプシーを続けているような話したかな。まあ関西圏だと京都の方がね、パンの街だっていうのかな。まあなんかパン好きな方が多いんですよね、きっとね。それで、まあ、前回も話したように食通の、知人曰く、大阪は、神戸から、広まったパン文化のその影響を色濃く受けているので、バゲットなどはちょっとこうどちらかというと焼きが甘い傾向にあるなんていう話を聞いていたんですよね。で、まあ、そんな話はこのラジオトークでもしたと思うんですけれども、私はね、焼き強めが好きなタイプなので、まあ、そこがね、好みがなかなか合うお店がないっていうのが悩みの一つだったんですよ。まあね、そういうこう伝統的なバゲットとか、バタールとかね、あとカンパーニュみたいなのも大好きなんですけど、実はこう日本らしいこの角食パンっていうのが大好きで、東京に住んでる時はビロンさんと同じこう会社が経営するセントルザベーカリーというね、パン屋さん、ここ銀河店にいつも行っていたんですけれども、ここのプルマンというね、北アメリカ産小麦を使用したパンが私大好きで、もうしょっちゅういつもそこのパンを買いに行ってたんです。で、まあセントルザベーカリーさんの中でも国産小麦の角食よりもその北アメリカ産小麦の、プルマンの方がこう小麦独特のね、強い香りが結構好きで、こう特にトーストして食べた時の香りの立ち上がりとね、その耳が焼けた時の中のつるっとカリッとちょっと硬い感じ、ハードな感じがとっても好みだったんです。で、そんなセントルザベーカリーのプルマンにその耳の硬さ がねちょっと似ている食パンが、梅田の大阪 JR の駅の横で、まあ、今回は買ったんですけれども、パンデュースというパン屋さんの、各食ですね。で、大阪でこのお店が評価が高いことは知ってはいたんです。で、実はよく前に、仕事関係で行っていた新大阪の駅でもね、パンデュースのそのコーナーがちょこっとお弁当とか並んでるところにあるので、そこで買ったことはあるんですよ。でもその時はそのお惣菜パンみたいなのがいっぱいある中でクロックマダムを買ったんですね。で、結構値段も高かったのかな、なんか700円ぐらいして、で、すぐに食べられなかったっていうのも手伝っちゃったのかな。そのちょっと時間を、まあ昼に朝買ったんだけど、食べたのがもう夕方以降みたいな感じだったっていうのもあるのかな。まあなんかね、ちょっと値段に対してこんな感じかっていうのと、まあお惣菜パンだっていうのもあったのかな。なんかね、私としてはその、パンデュースさんって評価高いけどこれそんなに美味しいかなって正直ちょっと思っちゃったところがあるですね。美味しくなくはなかったんですけど、その高評価をするほどではないなって実は正直思ってたんです、ぶっちゃけね。だけどまあその1種類だけを食べて決めてはいけないなと思って、その JR のね大阪駅のところにあるのは知っていたので、そこに行ってかなりいろんな種類を3000円ぐらい買ったかな、いつものことですけど、たくさん買って、食べた中に各色があって、それをね食べてみたら、その結構私の好みの、生地の部分っていうよりがその耳の感じが、耳の食感とか引きとか、あと焼いた時の仕上がりが結構好みだったんですよね。でね、まあまあ改めてそのパンデュースを、もう一回調べてみると、まあパンデュースさん自体は国産小麦を使用した、まあ、パン作りにこだわっていて、特にその契約農家さんとかから入れた、まあ、野菜を生かした惣菜パンが結構人気で、種類もたくさんあるラインナップがね多いっていうことなんですよね。あと塩パンは全粒粉 100% の生地に淡路産の粗塩と有塩バターを使っているかっていうので、有塩バターに粗塩か、まあまあ塩味強そうだなと思いながら、まあ、試してみないとわからないですけどね。まあ、塩パン流行ってますからね、美味しいのかもしれませんね。フィナンシェもね美味しいって書いてあるんですけど、私はエシレのフィナンシェが基準だからな、どうかなまあでもこれもね、売っているお店に行けたら試してみたいですね。で、今回そのパンデュースさんで、買った各色の、まあ特徴としては、調べると国産小麦をやっぱり使っていて、ゆめちから春きらり、春よこい、北ほなみをブレンドして、あとはヨーグルトと、国産の、純粋蜂蜜を配合して、しっとり風味豊かに仕上げているということなんですよね。確かにね、その生地の部分はセントルザベーカリーでも国産小麦を使った方の、確かこっちもゆめちから使ってたと思うんですけど、各色寄りなんですよね、味的にはね。ちょっとマイルドというか優しい感じなので、個人的にはちょっとこの小麦の強い香りが物足りないけど、その耳の部分のこの、ちょっとね生食の時はつるっとしてる感じで、しっかりとした結構ハードな耳ができてるんですよね。そこをねトーストすると、この耳のねカリカリ感というか引きが強くて立ち上がりが強い感じ好きなんですよ。セントルザベーカリーのプルマンではそれが特に好きだし、小麦の香りが好きだったので、そこにちょっと寄ったなっていう感じで、最近ではお気に入りのパンに、言えると言えるかなっていう感じですね。 いや、ちょっと落ち着きました。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
やっぱり私は阿波座とか本町あたりに住むべきでしたね。なんかその日常使いの、まあ、美味しいお店っていうか、私が興味をそそるお店はほとんどね、この辺かな。まあこう例えば何和筋とか中之島あたり、何和橋のあたりとかねに固まってるんですよね。まあね、今の家から引っ越して大阪に根を下ろすということはなさそうなので、あまり意味がない気もしますが、これからね住むという方がいらっしゃったらね、まあ今言ったあたり、あと肥後橋とか江戸橋っていう住所のあたり、とてもいいなと個人的には思ったのでまあまあ、食べることが好きであればこのあたりがおすすめになるかなと思っております。お時間もありました。今日もリカバリートーク2を最後まで聞いてくださりありがとうございます。次の一粒万倍日は5月22日木曜日なんですけど、今月はねたまにある一粒万倍日が2日連続するので22、23という、日程になりますね。また続けてオンエアなので、その間がちょっと空いてしまいますけれども、忘れないようにきっちり次はオンエアしますよ。その時お耳を拝借するまでの間も、どうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペ。